方のお口を守りたい。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたします。あなたのお口を守りたい、今日のこの時間スタジオには倉敷歯科医師会から柴崎博先生にお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや、毎回いろんなお口の話題お話を伺ってるんですけれどもね、
はいはい、
個人的には先生とお会いするのは十何年ちょっとあの緊張、僕の方が緊張してるっていう、すいません、もういろいろ申し訳ないです、はい、今日は歯周病の話題という。
そうですね。
歯周病ってでもよく聞くんですけど。
ですよね。
でもちゃんと僕たちも知らなくて、
はい、
まあ一つの目安とすればなんとなくその血が出たら歯周病なのかなっていうのはあるんですが、
はいはい、
改めて歯周、まあ、だからそのまずなぜそうなるのかっていうその仕組みというか、
はい、
歯の仕組みからちょっと教えていただきたいなと思うんですけど、
は
い、
ですね、
はい、これはどうなってるんですか、は
い、まず歯の周りにあるものがちょっと病気になってるっていう状態が歯周病なんですね。
そうか、だから歯ではないんですね、
はい
はい、
うん、で歯の場合はまあ虫歯っていうのがよく、ね、皆さんご存知かもしれませんけど、はい、歯の周りの部分が病気になるのが歯周病で、
うん、
じゃあ歯の周りって何なのってなった時に、
はい、
まあ、よく言われるのは4つあると、
はい、
4つです、
はい、
はい、まず1つはセメント質っていって、
はい、
歯の根っこの表面をこう覆ってるものなんですね。
これも根っこの表面。
あ、そうです、はい、根っこの、うん、
はい、
でその下に歯根膜っていって、まあ、要は何かというと靭帯なんです。
あ、靭帯、
はい、はい、うん、細い靭帯がこう歯の周りをずっと覆ってるんですね、うん、
はい、
でその後に、まあ、歯槽骨っていう骨です。
あ、骨がある。
骨がある、
うん、
それからすぐ一番外側に歯肉って、うん、要するに歯茎ですね、
うんうん、
その部分で歯を周りを覆ってるもんがあるんです、
うん、これどこのところが歯周病になるんですか、ね、
もうこの4つ全体が痛むのが、まあ、歯周病と言われてるんですけど、うん、
はい、
うん、まず最初に起こってくるのが、うん、一番外側にある歯茎の方。
歯茎が一番最初。
そうです、うん、そこからこうばい菌とかそういうのが入ってきて、
はい、
歯茎が、まあ、さっき大谷さんがおっしゃったような、うん、いろんな症状が出てくるっていうのが歯周病、
はい、
はい、
いや僕でも先生思うのが、
はい、
よく昔怪我したら、
はい、
足に唾とかつけてたじゃないですか。
はい、あります
ね。そのイメージがあって、
はい、
口の中ってそんなに何か悪い菌があるとは、
はい、
思ってなかったんですけど。
ですね、ですね、はい、
でもよくあるんです
か。あるんです、あるんです。よく口の中の菌っていうのは、はい、よく400種類ぐらいあると。
そんなにあるんですか。
あるんです、あるんです、
はあ、
はい、で、その歯の周りについて皆さんよく歯垢とか、
はい、
まあ、カタカナで言うプラークとか
プラーク、
そういう言葉って皆さん耳にしたことあると思うんですけど、
は
い、
あります、
うん、それが約1ミリグラム、まあ、要は 0.001、はい、グラムですね、
はい、
その中に約1億いると。
それは折りすぎでしょ
だからやっぱり
そんなに。
そうです、だからやっぱり
菌が。
そうです、日本の人口分ぐらい1ミリグラムの中にいるって言われてるんですね。
はあ、はあ、はあ、
それがこう活動すると、
うん、
やっぱりこうばい菌ですから、
はい、
やっぱり皆さんが食べた食べかすとかを餌代わりに食べるわけですよ、うん、
はい、
でやっぱり生き物なので、
うん、
やっぱりそこから食べて糞を出す、
は
い、いわゆるその、まあ、
そういうこと。
それがその歯茎の表面に行くと、やっぱその歯茎の表面に糞とか作りたりするとやっぱ痛みますよね。
あ、そうですね。
それが口臭のもとになったりとか、
うんうん、
歯茎の出血を起こしたりとかするっていうのがやっぱり歯周病の始まりと思ってください。
ほんならその菌たちは、
はい、
食べかすを食べてるって、
まあ、もちろんそうですね。
うん、
でただ私たちその食べかすってついて歯の表面をベロで触るとぬるぬるぬるぬるしてるので、
は
い、やっぱりこう皆さん結構あ汚れが残ってるってちょっと自覚することあると思うんですよ、
はい、ありますあります。
でそうなった時皆さん必ずよくやってると思うんですけど、
はい、
歯ブラシですよね。
そうですね、
ですよね、うんうん、そうやって取ることによって、
うん、
歯周病を防いでるっていうのが皆さん日常でやってることじゃないかなとは思うんですけど、
うん、
はい、
自分が歯周病かどうかっていうことで考えれば、
はい、
まあ、血が出ればなんとなくそんなイメージはあるんですけど、
はい、
それは合ってるんですか。
合ってますね、まあ、もちろんその血が出るっていうのが一番最初分かるんですけど、
はい、
まず血が出る前でもちょっと分かるポイントがあって、
はい、
ちょっと皆さんご自宅とかあの洗面台とか鏡とか見てみてほしいんですけど、
はい、
まず歯茎の色を見てほしいんですね、
はい、
でやっぱりあの色って健康な色はやっぱピンク色で、
ピンク色なんだ、
ピンク色です、はい、ただ歯茎の方が傷んでくるとやっぱ赤みとかどす黒い色とかになったりするんで、うん、まず色が血が出なくてもそういう色っていうのはやっぱり歯周病の始まりというふうにまず一つですね。
先生僕の今歯茎見ないでください、はい、なってそれがまず一つ、はいはい、そして次は、
はいはい、であとはちょっと今度、うん、あの歯茎の形を見てほしいんですね。
形、
はい、やっぱりその引き締まった歯茎っていうのは綺麗、うん、なこう線でスッスッスッとなってるんですけど、腫、はい、れた歯茎はもうもやっとこう腫れた感じがしてるんで、はい、もうそれもちょっとパッと見たときになんかこう腫れてるなってこうなんとなくイメージがつかめると思うんで、
キュッとしてるんじゃなくて、
はい、ボコッと、そうそうそうそう、そういう感じの状態を見てほしいですね。
他にはど
うか、はい、あとは、うん、まあ、ちょっとは指を手で洗ってですね、はい、ちょっとこう指を押さえてもらいたいんですけど、そこでぷよぷよしてたりとか、うん、やっぱり血が出たりすると当然それもさっきおっしゃってたように歯周病になってると思いますね。はい、
これ、まあ、虫歯と、はい、あと歯周病、いわゆる、まあ、これももちろん治療をしていかなきゃいけないことなんでしょうけど、はい、歯周病の治療といえば、じゃあもう、どうやってるんですか、歯医者さんに行ったら歯周病の治療ってしてもらえる
んですか。もちろんやってますね。まずまあ、ご自宅で皆さんちょっと歯を、はい、まあ、磨く、もうさっき申し上げたように、はい、それも治療の一つにつながりますし、うんうんうん、ただそれだけで綺麗になる場合だけじゃなくて、ね、やっぱ歯ブラシで取れないところの汚れが当然あるわけです、
はいはい、
まあ、皆さん聞いたことあるかもしれません、歯石とか
ありますね、
ね、うんうん、あれはもう石みたいに硬くなってるので、うんうん、はい、どれだけ歯ブラシをあ、じゃあ今日から頑張ってやろうとしても、うんうん、石なんでやっぱり取れないんです、
ね、
うん、
取れないですね。
じゃあもうそれどうやって取るのとなった時に、はい、やっぱ歯医者さんで行って、うん、その歯科衛生士さんとか、うん、歯医者さんとかで、うん、まあ、専用の器具を取って、うん、その歯石をコリコリコリコリ取っていくと。
あ、そのためなんだ、歯石というのは。
はいはい、
そういうことなんですね、
はい、
へ、
当然歯石がついているとその歯石の下の部分っていうのは、はい、どんだけ歯ブラシであっても歯ブラシの毛先当たらないですから、
ね、届かないからか、
はい、
なるほど。まあ、じゃあそれは病院での、まあ、歯科医での治療ですよね。
そうですね。
家でちょっとこう意識する、歯周病を意識した磨き方とかやり方とかっていうのはありますか。
はい、まあ、歯に対して、まあ、一本一本まず丁寧に磨くということです。
そうですね、
はい、もうそれは皆さんご存知だと思うんですけど、うんうん、あとは、うん、よく皆さんじゃあ今日頑張るって言った時に、うん、歯ブラシの毛先をもうグッと持って
やります、
ガリガリガリガリとこうきつい力でやったりすると、
やります、
結構あ血が出てる、俺は悪い、じゃあもっとさらにギーってやると逆に傷をつけてる場合があるんで。
あ、そうですか、
はい、
う
ん、だからやっぱり持つ力っていうのはよく鉛筆を持つぐらいな、
そんなもんでいいんですか、
はい、それでこうちっちゃくこう細かく優しく、うんうん、コシコシコシコシするっていうのがやっぱポイントだと思います。
ああ、それ誤解してます。やっぱりちょっと気合い入れるときはもう本当に毛先がブワッと前になるぐらいやって、
はい、
でもちろん赤い血が出ますから、
そうですね、
あってなるんですけど、
ですよね、
あ、じゃあ鉛筆ぐらいで、
はい、
コリコリコリコリという感じで
やった方が
いいという、
はい、
他には何かありますか、
はい、あと、まあ、当然その歯ブラシだけではやっぱり綺麗に取りきれない、まあ、ところ届かないところやっぱりあるんで、よく見たことある糸ようじとか、
はい、
よく切る、ああいうので歯の間を取ったりとか、あと歯茎がすごく痩せてそのなった時にはよく歯間ブラシとかって言って、なんかハリネズミみたいな形して
あります、あります
ありますね、よくあの水筒とか洗うような穴ありますよね、ああいうので歯の間を細かく取ってもらって、まあ、あの食べ残しとか汚れが残らないようにするっていうのが大事かなと思いますね。
いつまでも僕の歯ブラシはこんな感じになってるんですよ、
はい、
ラジオですから見えませんけど、
はいはい、
何かこう、はい、両手を上げたような感じになってて、
そうですね、はい、
まあ、それでも、
はい、
まあ、先生怒るかな、磨けるっちゃ磨けるような気がするんですけど、あれは磨けてないってことですか。
そうですね、
やっぱりいけないんだ、
はい、だからやっぱりそんなに開かないで、うん、やっぱり毛先がちょっとこう開ききったらやっぱ交換してもらって、
うんうん、
やっぱりそれをちょっと綺麗に当ててやるというのはやっぱり時々こう開きすぎた歯ブラシっていうのはなかなか磨けないですから、
うん、そうなんです、
はいはい、
まあ、1ヶ月に1回ぐらいは個人差はあろうけれども変えれば大丈夫という、
ね、はい、そうですね、
はい、硬さはどれがいいんですか。いろいろ売ってるでしょ、
はい、
あり
ます
ね、柔らかめ、なんとかめとかいうのが、
はい、でやっぱり歯茎から出血する人っていうのは、はい、いきなり硬いのでいくとやっぱり血が痛くて出て痛いので、最初はやっぱり柔らかめ で、
うんうんうん、
であんまり出血されない方なんかはもう普通ぐらいの硬さの部分でやってもらったのがいいのかなと、
はい、そうなんですね、
はい、
硬ければいいってもんじゃないということなんですね、
はい、はい、
まあ、でもそこら辺もちゃんと歯医者さんに行って、はい、歯医者さん、歯科医師とか歯科衛生士の方に聞くと教えてくださるという、はい、
そうですね、
ことですよね、はい、で歯石は誰でもたまるもんですか、
やっぱり、 あの、うん、食べ残しがついてると、うんうんうん、やっぱりそれがずっと時間経ってもそこ残ってるとやっぱりできちゃうんで、はい、
ですね、
はい、やっぱりそういうのは定期的にやっぱり取ってないかどうかっていうのは検診とか受けてもらった方が、うん、より歯茎にはいいと思いますけど、
そうですね、はいはい、ぜひ、はい、そういった感じでこの歯周病というものに対してね、はい、今日はいろいろと教えていただきましたので、僕も日々改善をしていきたいなと、はい、思っております、はい、ラジオ前のあなたも少しね、はい、うんと思ったことがあったんじゃないかなという気がしております、はい、さあということでお届けしてまいりましたあなたのお口を守りたい、今日はですね倉敷歯科医師会から柴崎博先生にお越しいただいてお話を伺いました。どうもありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。
このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたしました。